さんこんにちは、豊田光三です。7月4日土曜日、毎日雨が降ったり止んだり、ぐずぐずなすっきりしない日が続きますね。このね、梅雨時は僕がとりわけ悲しいのは、せっかく楽しみにして予定を空けていたテニスがこの雨によって全部流れてしまう。これが僕にとっては何よりも悲しいんですね。で、まあその雨で流れてしまって、しょうがないんで別の日にこう振り返ったりとか、代わりに別のところに行ったりとかしてですね、その一週間に一度ぐらいしかない限られた晴れ間に集中してこうぶち込むもんですから、1日で4時間も5時間も下手すると6時間以上こうテニスやってる時があります。もう本当にバカだなと思いますが、そんな今日この頃です。実は今時刻は22時、50分を回ったところなんですけれど、もうすぐ7月4日じゃなくなってしまいます。このポッドキャストをなんとか、この日付が変わる前に、出さなきゃいけないという脅迫観念と戦いながら、収録しております。なんでこんなにギリギリになってしまうんでしょうかね。いつももうちょっと早い時間に、公開しておりますけれど、この1週間なんか特別忙しかったかと言われると別にそういうわけではないんですが、なぜか、ギリギリになってしまっております。このスケジュール管理とかタスク管理とか、時間管理ですね。あのブログとかにも書いてますけど、ポモドーロテクニックとか、25分やって5分休むみたいなね、そういう、考え方テクニック、いろんなものをこう、学んで試したりしてトライして、結局このありさまという本当に、しょうもない、生活になってしまっております。さあでは、早速ゲストのコーナーに移りたいと思います。本日で3回目になります。広島のハープ奏者まちこさんです。それでは行ってみましょう。はい、では、前回に引き続き、3回目の登場、そして今回が最終回になります。広島のハープ奏者まちこさんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
前々回は、音楽歴、そしてアイリッシュにハマった経緯をお聞きして、そして前回は、今広島で熱いセットダンスブームを巻き起こしているっていうねあのレアルタヌーアという素敵なサークルをの活動をされているというお話を伺いました。今日はちょっとあのそのあたりを一旦少し離れて、まちこさんの素顔に、迫りたいと思います。
はい、
これ実はこ あのゲストお二方目なんですけれど、毎回この3回目にはね、ちょっとこういう質問項目をバーッと、お送りして、その中から話しやすいものを選んでいただいてという感じなんですが、まちこさんが選んでくださったのはですね、今ハマっているものということで、何にハマってらっしゃるんでしょうか。
今ステイホームじゃないですか。
はい、
なのであの YouTube ばっかり見てしまうんですね。もうなんか今までってあのゲーム実況とかいろいろあるじゃないですか。
はい、
で前はそれほど興味なかったんですけど、ある時にあの、今アニメで鬼滅の刃ってあって、その主人公の、声をやっている花江夏樹さんという声優さんがあのやってるゲーム実況とか、あのうのを、あの声優仲間を集めてやったりしてるのがあるんですけど、
ゲームっていうのはあれなんですね、テレビゲーム系じゃないんですか。
そういう系もやってるんですよ。動物の森とか。そういう系もやるし、実際に集まったゲームとかもやってるんですけど、なんかその中でそういうアニメで言いそうなセリフをこう入れてたりとか、
ゲームをしながら
でそのゲームの中でこうテロップでこう文字が出てくるじゃないですか。それをアニメ声でというか、
そのキャラクターになりきって
そうそう、
はあ、
読んだりしてるのが面白くてですね、なんかずっとそんなのを で、まね、終わったら次がどんどん再生されるじゃないですか、
ね、あれエンドレスですよね。本当キリがなくて、ね、うん、でもちょっと内容は意外でした。僕も YouTube で見始めると止まらないというのはすごくわかるんですけれど、はい、ゲーム実況は手を出したことがないんですよ。
あ、この花江夏樹さんのは手始めにすごいいいと思いますよ。
なるほど、入門としては、
はい、入門として、はい、違う面白さがあるというか。
違う面白さというのは、
あ、その何ですかね、セリフを代わりに言ってくれるというか。
あ、はい、なるほどね
とか その中でもあの、脱出系というか、探索というんですかね、
はい、
こうフラグを立てたらここが扉が開いて、で、あの外に出れるとか、なんか謎を解いていくみたいなゲームも結構最近たくさんあるみたいで。
それはオンラインゲームとかなんですか？
オンラインですね、多分。でもダウンロード版もあるんじゃないかと思うんですけど。
あ、それ基本的には YouTube の画面にはそのプレイされてるゲームの画面がずっと映ってて、は
い、そうですね、
声が当てれこみたいな感じで、っていうことですよね。
こっちはどうかなみたいなことを言いながらとかですね。
なるほど。UNO は普通にカードですか
はい、あの皆さんご存知のあの UNO を、なんかこうあのドロー4とかあったじゃないですか、
はいはい、
ああいうカードをそういうアニメのセリフのような言い方でこうバンと出すみたいな
それ UNO 自体は他の人と対面でカードでやってるっていうことですか？
そうですね、多分そのこのコロナになるちょっとだいぶ前にもうあの収録しているものだと思うんですけど、
はいはいはい、へえそうか、
すいませんこんな内容で。
いや面白いです。人がやゲームをやってるのを見て楽しむっていうのが今までの人生でほとんど経験がないので新鮮ですね、うん、
まあ、今までは本当にそういう意味でその人のを見ても何が面白いんだろうと思ってたんですけど、
はい、
なんかそこからハマって見てしまいましたね。
ゲームはご自身はやられるんですか？
そうですね、あのスマホのなんかパズルゲーム的なやつとか。
王道な感じです
ね。RPG 系は全然ダメなんですよ、は
い、ダメというのは
な、戦うってなったら、
はい、
戦いたくないから逃げるんですね私
あ、戦いという概念が嫌だと。
うん、で逃げてるうちにだんだん相手が強くなって逃げれなくなるっていう、はい、
なるほど、絶対にクリアできない方にハマっていくパターンですね。
そうそう、戦ってどんどん経験値っていうんですか、はい、そういうのを貯めていかなきゃいけないですね。
レベルを上げてね、うん、自分自身が強くなっ て、そこから目を背けてしまうということなんですね。
そうなんですよ
確かにそれは根本的に RPG に向かないですよね。
そう、
ダメ。でも世界観的にはね、アイリッシュとかああいうこう、
あ、そうですよね、
RPG とか、まあ、音楽なんかも、うん、そういうテイストのものが非常に多いんで、はい、あの世界観が好きでどっぷりハマってる人とか、うん、逆にあのゲームからアイリッシュに来る人っていうのは少なくないんですけれどね。
そうですね、
実際にね、あの、まあ、今はゲームの音ってほとんど生の楽器を使ってたりするので、はい、
うん、
ものによってはね、僕らの音が使われてるなんてこともありますけれど、あの不思議ですよね。そこではないんですねいや、まあでもあの YouTube ってこう、
はい、
ね、開くとこの今まで見た、その履歴から次々、
うん、
お前が見たいのはこれだろっていう風にね持ってきますもんね。
すごいですね。
すごいですよね。このなんかこう見られたくないものの一つかもしれないって僕思いますもん。
あ、
その候補ですか。僕多分ですね、うん、3分の1ぐらいがはい、テニスの試合とかあのレッスン系の動画とかが、うん、で、まあ、3分の1ぐらいが、まあ、アイリッシュとか音楽系の動画で、うん、あともう3分の1ぐらいがですね、いろいろ、はい、あのごちゃ混ぜですけど、あの、うん、なんていうんですかね、ガジェット系、例えば新しい Mac が出ました ていう、そういうレビューをしてる動画とか、インテリアのなんかこう、
はいはい、
コツみたいなやつとかですね、あとあのこれ嫁さんに勧められてなんか時々見てしまうのが、あの、
はい、
大宮和尚ってお坊さんがすごくこう優しく、はい、あの説法をしてるっていうんですかね、いろんなこうお悩み相談で話しかけてくるんですけど、すごくこう声が良くてテンポが良くて、あのこの人の話し方声ってしみるなって思いながら時々あの気持ちを落ち着けたくて見てますけど。
トヨタさんの声もそういう感じですよね。
ありがとうございます。
穏やかなこうずっと聞いていたい声ですよね。
ありがとうございます。あのそうですね、結構その YouTube のビジネス系とかって、はい、うん、すっごい早口の人も結構いるじゃないですか。
あ、はい、
あのメンタリストの DAIGO さんなんかも相当早口で、しかも彼すごいのはカットしてなかったりするんですよね。
ああ、そうですね、編集なしで、
そうノーカットでベラベラ喋ってあのテンポっていうのはあれはやばいと思うんですけれど、まあ、基本早口でさらにカットしてっていう、こうもう5分10分に凝縮して情報っていうのが、あれが僕結構疲れて苦手で、それで僕自身そんなにベラベラ喋れないしっていう思ってたところに、結構この間があるんですよね、その和尚さんの。それがね好きで、で、まあ、僕レッスン動画とかも最近出し始めましたけれど、はい、この間はさすがに長すぎないかとか自分の中で葛藤しながら、うん、まあいっかって出してますね。うん、でもそうか、ゲーム実況はちょっと新しいんでちょっと見てみます。
はい、ぜひ。
それ、
ま
あ、
はい、
あれですか、どういう時間帯にご覧になってなるんですか。
まあ、朝こう朝食を食べながらとかですかね。でしこう一応あの作業を家でして、あの今はしてるんですけど、はい、その休憩合間に見始めたらちょっとやばいんですよね。そこから抜けられないっていうのもあるんですけど、
ずっと休憩が続いてしまう。
もうそうなんですよ。
はあ、そうそう、僕あの脱線して申し訳ないんですけど、ずっとお聞きしたかったのが、そのまちこさんの生態っていうんですか、はい、
生態、
どういうふうに生きておられるのか。普段何をしてこうあれですよね、まずフルタイムのミュージシャンですもんね。
そうですね、一応音楽でやっております。
はい
はい、あの演奏もんですけど、まあレッスンをしたりとかで、最近はやっぱり仕事がどんどんキャンセルになってっていう状況なので、まあ、これを機に前々からこう譜面の販売とかをですね、あのしたいなと思っていたので、あのアレンジ譜面を作って、まあ、それこそ YouTube にその演奏動画を上げて、で譜面のダウンロードサイトにあの投稿するための譜面を作ったりとか最近はしてますね。
なるほど。
でちょっとずつこうサラサの曲を弾きたいっていう人もあのすごい少ないんですけど、
いるっぽいので、素敵な曲たくさんありますからね。
いやいやいや、でちょっとそういうのもどんどんやっていこうかなというところですね。
はい、はあ、朝は普通に、
はい、
何時ぐらいに起きるんですか。
今あの最初の頃頑張って8時とかに起きてたんですけど。
最初の頃ってあの何の話ですか。
このコロナで、あのあ
コロナの最初の頃ですね、まあ、はい、はい、
それまではあの夜の演奏 BGM 演奏の仕事とかがあってですね、
はい、
あの帰るのが1時とかで、寝るとなると2時3時みたいな生活だったので、
それなんですよね。
朝がそれもこう週あの曜日によって違うとかっていう状況だったので、はい、なかなかその、生活のリズムが作れない状況だったんですけど、
はい、いや本当にもう本当共感します、うん、あの難しいですよね。
そうなんですよね。でと思ったらすごい急にこう朝早い日があったりとかっていう、
はい、
もうとんでもないあの生活リズムだったんですけど、
はい、
なんか良くも悪くもというか、このコロナで その生活のリズムを作っていこうとし始めて、で8時には起きようと思ってたんですけど、
はい、
そうするとこう一日が長すぎて、なんか持て余すようになってしまいまして
それって一日にやらなきゃいけない仕事をもう終わり尽くして暇ってなるってことですか、夕方とか夜には。
まあその完全に仕上がるっていうところまではいかないですけど、
はい、
ちょっとやりすぎてこう何ですかね、脳が疲れるというか、
はいはいはい、
状態で、逆に夜ぼーっとしてまた1時2時に寝るみたいな元に戻ってるじゃないかっていう状態になりつつあったのであ まり無理しないで9時に起きて、
はい、
朝は結構運動すると1日こうね、いいリズムでいろいろはかどるの で、
ね、はい、
朝そのアイリッシュダンスのちょっとこう個人練習というか、
そうマジっすかぶっ飛んだ今、
ちょっと一汗かける。今あのマギーピッキーっていうダンスが、あまり私も詳しくはないんですけど、はい、アイルランドの北の方で踊られてたようなダンスがあるらしくて、はい、でそれのこうそれもやっぱりあのネット上の動画をスロー再生にして解析をして、
はあ、
で自分が踊れるようになったものからこう動画をメンバーにも送って
すごい
みたいなことを
鏡ですね、はい、それシャンノスケのダンス
なんかちょっと似てるなとは思うんですけど、
あ、なるほどね、うん、朝のエクササイズにアイリッシュダンスを持ってくるっていう発想は僕にはなかったですね
いやでも、うん、やろうって思えばこうちゃんと練習として自分もできるので、
はい、
はい、いいですよ。
わかりました
皆さんも朝10分とかでも結構ね今いい汗かけますからね。
そうですね、
はい、
僕もそうですね、今だいたい6時半とかには目が覚めますね。
おお、
うん、
さすがですね。
僕はそう午前中仕事がやっぱりはかどるんでやるんですけれど、まあ、延々仕事が終わらないで結局夜までやってくたくたになってるパターンですね。
あ、
終われない。
最近あの豊田さんがあの
ポモドーロテクニックですね、
うん、あれを上げてらして、はい、でちょっとやってみようと思ったんですけど、
はい、
まず25分の集中が続かなくてで5分の休憩がやっぱり長くなってしまう。私にはちょっと向かなかったですね。
なるほど。僕まだやってますね。あの25分休憩して5分休憩、あ違う、25分仕事をして5分休憩を、まあ、繰り返して時々20分休憩みたいなパターンですけれど、そうですね、まあそうですね、僕は逆に休憩を入れられないでずっとやってしまって、うん、朽ち果てるタイプなのでそのポモドーロタイマーアプリでやってますけれど、うん、そのスイッチを入れ忘れて、
は
い、90分ぐらいしたところでハッて気がついて何やってる俺っていうパターンが多いですね。あと最初はあの25分やって5分やってを守ってるんですけれど、
うん、
あの午後になってくるともう仕事がこう佳境にこう来たりとかして、もう、はい、いやもう25分とか行ってる場合じゃないからみたいな、ガーってやっちゃえてまたヘトヘトになってとか
、うん、
全然夜までこうすっきり行った試しがないですし、あと理想はなんか5時とか6時には仕事を終えて、
うん、
そしてまあね散歩行ったりあのジョギングしたりして、
はい、
夜は仕事しないっていうのを理想にしてるんですけれど、うん、全然うまくいかないですね、はい、
なかなかね思う通りには
い
かない。まあ習慣ですよね、やっぱり続けないと、うん、習慣にならないので、
はい、
それを乗り越えられるかどうか。
そうですね、
ですよね。
いやリズムとしてはね、やっぱりその夜の仕事がないっていうだけで本当に健康的で、
うん、あの、そうですね、体が楽ですね、う
ん、楽ですよね、
うん、
やっぱり2時帰宅が1本入ったらもう全部どんだけ朝方作ってもくっちゃくちゃになりますもんね
ですね
はあ、いやいい話をありがとうございます
はい、
だんだんあの時間が迫ってまいりましたが、今後の展望とかっていうのは、はい、ありますでしょうか。はい、
そ そうですね、その、まあ、新しいアルバムが出るので、そのコロナがまあどういう状況になるかっていうところもあるんですけど、アルバムのリリースライブができたらなと。で、きっと今年はね、県をまたいでっていうのがやっぱり難しくなるので、ツアーが難しいのかなというところもあって、うん、こうあのネット配信みたいなこともできたらいいなというのもありますね、
は
い、
そうですね、
はい、
ということは逆に全国の皆さんが聞くチャンスが増えるということですね、
はい、そうですね、はい、
はい、ではその、配信も期待される新しいアルバムから、はい、一曲、お届けする形で、はい、この3回にわたるシリーズを締めくくりたいと思いますが、はい、言い残したことないですか？大丈夫ですか？
はい、大丈夫です
、はい、では、今日は、今日の曲をご紹介ください、
はいはい、サラサのオリジナル曲になるんですが、その新しいアルバムシャロンヌから、デイライトという曲をお聴きください。
はい、では3回にわたりまちこさん本当にありがとうございました。
はい、こちらこそありがとうございました。
サラサの新しいアルバムシャロンヌからデイライトをお聴きいただきました。これいいですね。なんかちょっと爽やかで、デイライト、日の光っていう意味だと思いますけれど、なんかあの雨が降っている風景にもちょっとね似合う感じがして、本当にこうさっぱりした爽やかな感じ、僕は大変気に入りました。今日はですね、あのもう一曲お届けします、というのはですね、まあ、あのこの3週にわたって、まあ、このサラサお二方が、アルバムを出されるということで、その中からあの3曲お届けしていたんですけれど、まあ、せっかくゲストにミュージシャンをお迎えしているのに、何もコラボもせずに終わるのはちょっともったいないなということに、昨日、一昨日気づきまして、まちこさんにちょっと振ってみたらですね、やりましょうと、こんな直前なのに快諾していただきまして、僕のフルートとまちこさんのハープで、コラボしてみました。アイリッシュのジグです。ブラーニーピルグリムというジグを、重ねてリモートで録音してみました。お聞きください。マチコさんのハープとトヨタのフルートのコラボレーションで、ブラーニーピルグリムというジグをお届けいたしました。そして、そろそろお別れの時間がやってまいりました。番組では皆さんからの、リクエスト、お便りお待ちしております。LINE 公式アカウント構造トヨタ、ホームページなんかにもね、リンクが載っておりますので、そちらから、どしどしお寄せください。次回の箱舟ラジオは 7月の18日土曜日を予定しております。それではまた2週間後にお目にかかりましょう。本日もどうもありがとうございました。お相手は豊田幸三でした。